たちのお明かし感謝いたします。先週は母の日でしたね。お母さんの祈りが子供たちをイエス様に導くんですね。先週も言いましたが、何を残すことができなくてもイエス様の愛と救いをですね、お母さんたちどうぞ残してください。そしてお母さんの祈りによって子供たちはイエス様を知ることになりますので、どうぞ忍耐を持ってですね、祈り続けてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第一章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通りです。では稲富秀邦兄弟、はじめに使徒の働き一章の3節から5節までを読んでください。
イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
はい、飛んで9節を読んでください。
こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。
はい、週報に、記しておりますが、今日はクリスマス復活祭と並ぶキリスト教三大祭りの一つ、ペンテコステ礼拝です。ペンテコステとはギリシャ語で五旬節、つまり第50日という意味です。今読んだところ3節、イエス・キリスト様はここに苦しみとありますが、私たち全ての人間の罪を一人負って十字架の苦しみをお受けになり、死んで墓に葬られ、3日目に墓からよみがえり、その後40日の間弟子たちの前に現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠とありますが、リビングバイブル訳では何度も人たちに姿を現しとなっています。ご自分が生きていることを人たちに示されました。皆さんはイエス様が今生きておられることを知ってますか？イエス様は今生きておられるんですよ。2000年前のイエス様はですね、なぜなら復活されているからです。ですね、そして4節、彼らと一緒にいるとき弟子たちに命じて言われました。エルサレムを離れないで、どこにも行かないで、私から聞いた父の約束、これは父なる神様、天のお父様の約束を待ちなさい。5節、バプテスマのヨハネは水でバプテスマ洗礼を授けたが、もうじきあなた方は聖霊によるバプテスマを受けるからです。そして飛んで9節、こう言ってイエス様はエルサレム郊外のオリーブ山で弟子たちが見ている前で天に上げられ、たちまち雲に包まれ姿が見えなくなられました。イエス様の昇天です。イエス様の昇天は昇昇る天と書きます。私たちがですね、天に召されるのは、昇天は召される天と書きますですね。だから昇天式の時、字を間違えないようにしてくださいねそしてイエス様が天に上げられてから10日目、すなわちイエス様の復活から50日目、これがペンテコステです。復活から第50日という意味がですね、五旬節、ペンテコステという意味。エルサレムの屋上の間で父なる神様の約束を待っていた120名の弟子たちの上に聖霊がお下りになりました。では稲富兄弟、人の働き2章の1節から4節までを読んでください。
五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また 炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、
はい、これが聖霊が下られた時のありさまです。五旬節ペンテコステの日になって皆が一つところに集まっていた。120名。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような舌、分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとあります。これは AD30 年に起こった歴史的な事実です。この時から世界は3つの時代に入りました。第1、聖霊の時代です。第2、教会の時代です。そして第3、終わりの時代です。稲富兄弟、人の働き1章の11節を読んでください。
そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれたのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。
あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、すなわち雲に乗ってまたおいでになります。これをイエス様の再臨と言います。そしてこの3つの時代、聖霊の時代、教会の時代、終わりの時代は、イエス・キリスト様が再びこの地上に来られるまで続きます。稲富兄弟、使徒の働き2章の40から41までを読んでください。
ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた、
はい、このペンテコステの日、ペテロの説教によってこの日3000名が救われバプテスマを受け、ここに教会が誕生いたしました。今日五旬節ペンテコステの日は聖霊が下られた日、そして教会が誕生した日です。教会の誕生日なのです、ね、今日はヨハネの福音書の中からイエス様が聖霊について語られた3つのポイントについて語ります。そして修法には4つの質問をしています。皆さん修法を見てください。右のページのところです。今日の説教より質問1、聖霊様はどのようなお方ですか。あなたは聖霊様を知っていますか。聖霊様はどのような働きをされますか。どうしたら聖霊様と親しくなることができるのでしょうか。この4つの質問をですね、どうぞ頭に入れておいてください。それでは第一のポイント、第一の質問です。聖霊様はどのようなお方でしょうか。ヨハネの福音書14章を開いてください。では稲富兄弟、ヨハネの福音書14章の16節17節を読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです、
はい、イエス様はご自分が間もなく十字架にかかり、死んでよみがえって天に上げられることを知って、この地上に残される愛する弟子たちのためにもう一人の、これは口語訳聖書を持っている方、別のとなっております、助け主が来られることをお語りになりました。この16、17節には聖霊がどのようなお方かが記されています。 もう一人の助け主。口語訳や新共同訳聖書では別のとなっています。助け主となっています。私はこのことを話すとき、いつももう実演で語ります。分かりやすくするためです。もう何度も皆さんこの実演を見たと思いますね。ギリシャ語には別のというですね、言葉が2つあります。アロスとヘテロスですね。アロスとヘテロスですね。アロスというのは全く同じ別のという意味です。ここに2つのコーヒーカップがありますですね。全く同じ色、形、また用途です。しかしこれとこれは別物です。全く同じ別ので、これをアロスと言います。皆さん一緒に言いましょう。アロス、アロスですね。しかしながらですね、このコーヒーカップとこのお椀はですね、異なる別の色も形も用途も違います。違う別のです。でこれをヘテロスと言います、ね、ヘテロスは覚えなくていいです。ヘテロスと言います。いいですか。でここのヨハネの福音書14章でですね、16節で語られているもう一人の別のというのは、このアロスという言葉が使われているんです。つまりこっち側が使われているんです。全く同じ別の助け主がというですね、アロスが使われています。ですからこちらがイエス様なら、こちらが聖霊様ということです。聖霊様とイエス様というのは全く同じお方なのですですね。そのことを覚えてください。しかし別のお方ですですね。別のよく理解できたでしょうね、はい、全く同じ別のお方ですね。聖霊は別のもう一人のイエス様と考えてください。聖霊様というのはもう一人のイエス様ですね。でこの別のアロス、助け主、皆さん の聖書新改訳はここに米印があります。で下にパラクレイトスと書いてあります。仲介の下ですね。でパラというのはですね、そばにとか傍らにという意味です。クレイトスというのは弁護士とか助け主という意味です。いつもそばにいて弁護してくださるですね、助けてくださるお方という意味です。聖霊様は兄弟姉妹、あなたのそばにいて、いつもそばにいて、ね、弁護し助けてくださるもう一人のイエス様と、そのように理解してください、ね。はい。次の17節ですね、14章17節にはその方とあります。兄弟姉妹、聖霊はお方です。つまり、ね、人格を持っておられます。ペルソナと言います。これからパーソン、人という言葉が来ました。ペルソナと言います。聖霊はペルソナを持っておられる、人格を持っておられるお方です。その方は人格を持っておられ、私たちと共におられ、私たちのうちに、ね、おられるお方です。第一コリント3章の16節、私だけお読みしますと、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられるのを知らないのですか。神の御霊である聖霊様があなた方のうちに宿っておられますと、それを知らないのですかと、第一コリント3章の16節に書いてあります。イエスキリスト様を受け入れないこの世の中は聖霊様を知りません。しかしながらですね、イエス様を受け入れている兄弟姉妹たち、聖霊様はイエス様を個人的に救い主と信じる人のうちにとどまってくださるお方、そしていつも共におられるお方です。ですね。どうぞ理解してください。第2の質問です。兄弟姉妹、あなたは聖霊様を知っていますか？聖霊様がどのようなお方か知っていますか？聖霊、なぜ様と、なぜ様をつけるか、人格を持っておられるお方だから様をつけるのです。 今から約20年前、カナダのトロントで大きなリバイバルが起こり、聖霊のいわゆる油注ぎというのがありました。トロントブレッシングと言われるものです。その中心におられたのがジョン・キャロル・アーノット夫妻。そのキャロル夫人が1997年日本に来られた時、こういうお証しをされました。トロントにリバイバルが起こり、毎晩集会が続き、体が疲れていた。そして翌日はベルギーに出発するという夜、少し神経質になって早くベッドに入った。するとその部屋に聖霊様が入ってこられた。キャロルさんは疲れていたし休みたかったので、主よ、今は疲れています。後にしてくださいと言ったら、聖霊様は静かに去っていかれた。しかしそのことで心が責められ、後になって涙を流して悔い改め、聖霊様、あなたを無視して申し訳ありません。再び私のところに来てくださいと祈った。主は彼女を憐れんでくださり、再び交わりを持ってくださった。私たちにとって大切なことは、忙しいことでも大きな仕事をすることでもない。第一に主と交わりを持つことである。どんなに大きな働きをしても、主との交わりを失うなら、それは神様の前には何の価値もありません。ここにヨハネ14章17節、ここにですね、そのお方はとあります。聖霊様はお方、つまり人格を持った神様です。このことをよく知ってください。聖霊様は物や雰囲気ではありません。私たちと同じペルソナ、人格を持った神様なのです。しかも聖霊様は兄弟姉妹とても繊細です。傷つきやすく優しいお方です。しかし一方力強く全知全能の神様です。キャサリン・クールマンという人は世界最強の力、聖霊という本を書きましたけども、ね、この地上のどんな力も、自然界の力よりもです、ね、原子力や核の力よりも、聖霊様の力にははるかに及びません。聖霊は全能の神様です。しかし、繊細で傷つきやすいお方でもあるのです。ですね。私たち人間にも人格がありますけども、人格は無視されると傷つきます。悪い言葉に悲しみます。兄弟姉妹、聖霊様をあなたが無視するなら、聖霊様は傷つかれるのです。傷ついてるかどうかも気がつかないということがあるかもしれませんが、傷つかれるのです、ね、聖霊様を歓迎しないなら、聖霊様はですね、去っていかれます。あなたが悪い言葉を口に出すなら、聖霊様は悲しまれます。イエス様は聖霊様があまりにもですね、繊細で傷つきやすいお方なので、聖霊様を弁護して言われました。聖霊を汚す罪は誰でも、ね、永遠に許されませんよとイエス様は言われたのです。聖霊は、聖霊様はそのようなお方なのです。もう一度言います。聖霊様は人格を持った神様です。あなたは聖霊様がどのようなお方か知っていますか？ね、どんな大きな働きをしても、聖霊様を無視するなら何の価値もありません。はい、では2番目のポイントに行きます。第3の質問です。聖霊様はどのような働きをなされますか。このヨハネの福音書の14章から16章でイエス様は聖霊様の働きについて4つのことを語られました。でそれぞれ見ていきましょう。聖霊様の働きの第一はヨハネの福音書15章の26節です。では稲富兄弟、ヨハネ15章の26節だけを読んでください。
私が父のもとから使わす助け主、 すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします、はい、
私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から来る真理の御霊、聖霊が来るとき、その聖霊が私イエス様について証ししますと書いてあります。聖霊の働きの第一、それはイエス様がどのようなお方か私たちに証しして、証明してですね、教えてくださるということです。聖書の中から一つの例を見てみましょう。ヨハネの福音書第一章を開いてください。では稲富兄弟、ヨハネの福音書第一章、一章の初めに29節を読んでください。
その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。
はい、31節の1行目だけ読んでください。
私もこの方を知りませんでした。
はい、それでいいです。33節の最初の1行を読んでください。
私もこの方を知りませんでした。
はい、バプテスマのヨハネはイエス様が自分の方に来られるのを見て言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。しかしながらヨハネはその後おかしなことを二度言っています。私もこの方を知りませんでした。私もこの方を知りませんでした。バプテスマのヨハネはイエス様を知らなかったのでしょうか。バプテスマのヨハネのお母さんをエリザベツと言います。ルカ一章に出てきます。イエス様のお母さんはマリアです。で、このマリアとエリザベツは親類同士なのです。ルカ1章36節に記してあります。ということはバプテスマのヨハネとイエス様も親類同士なのです。しかもヨハネはイエス様より5ヶ月年上の同い年です。当然のことながらイエス様とヨハネはですね、幼い時から大人になるまで一緒に遊び、寝泊まりし、旅行も仕事もしたことでしょう。それなのにヨハネはイエス様を知らないと二度も言っているのです。ではバプテスマのヨハネはイエス様の何を知らなかったのでしょうか。33節34節を一章でね、稲富兄弟読んでください。
私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。
はい、バプテスマのヨハネは人間としてのイエス様をよくよく知っておりました幼友達です。しかしイエス様が神の子キリストであることを知らなかったのです。第一コリント12章3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできません。聖霊によらなければイエス様がキリストメシアであることはわからないのです。ヨハネの福音書15章26節、さっき読んだところにこのようにありました。私もう一回見ます。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から来る真理の御霊がですね、私について証しします。イエス様がどういうお方であるかは聖霊様が教えてくださるのですとイエス様がおっしゃったのです。聖霊様はイエス様がキリスト救い主でありですね、主であることを私たちに教えてくださるのです。兄弟姉妹、人は説得や納得で救われるのではありません。どんなに長時間ですね、時伏せても、うん、信じるということにはならないのです、ね、聖霊様によってイエス様が救い主である、その光に照らされて、あ、そうなんだ、イエス様が救い主なんだと気がつくのです、ね、そして受け入れて救われます。私は一昨日一人の人にイエス様を伝えました。トラクトの返信ハガキを送ってくださった人です。 その人はもう心を開いていました。私がイエス様のことを話すと聖霊様が働いてくださり、信じて受け入れる力を与えてくださり、イエス様を信じる決心をし、信仰告白をしました。そして今日この礼拝に来てくださいました。ハレルヤ、感謝いたします。ですから人が救われるためにはですね、聖霊様が働いてくださるようにどうしても祈らなければならないのです、ね、どうしても祈らなければならないんです。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないからです。聖霊様はイエス様がどのようなお方かをですね、私たちに明かししてくださる、教えてくださるお方であるということです。聖霊の働きの一番目がそれです。では聖霊様の働きの2番目に移りましょう。ヨハネ14章の26節を開いてください。では稲田美希、ヨハネ14:26を読んでください。
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。はい、
聖霊はあなた方にすべてのことを教えます、また私がイエス様があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます、とこう書いてあります。この聖書の御言葉は創世記から黙示録までですね、これはすべて神の言葉です。でこれをギリシャ語でロゴスと言います。神の言葉です。ロゴスと言います。この言葉を読めば神様がどのようなお方か、どのようなご計画を持っておられるかは知ることができます。どうぞ兄弟姉妹、聖書は毎日読んでください。あなたの心に蓄えてください。そして聖書の御言葉を蓄えていると、ある時その御言葉にパッと光が差して、これをイルミネーションって言うんですね。イルミネーションと言います。まあ、日本語では解明とかいう言葉で使いますがですね、あ、そういう意味だったのかとですね、本当の意味をですね、神様の御心を知ることができるのです。修法には書いておりませんが、皆さん開ける方は詩編の119編を開いてください。130節です。稲富兄弟、開いて読んでください。まあ、開いた人だけでいいですから、稲富兄弟が読んだ後にご一緒に声合わせてお読みいたしましょう。詩編119編の130節です。さあ読んでください。
御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。
はい、開いている人だけ一緒にお読みいたしましょう。はい、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。御言葉に光が与えられる。で、この光が聖霊の働きなのです。ああ、そういう意味だったのかですね、皆さんにも体験があるでしょうですね。説教を聞いてまた祈っている時、そういうことだったのか。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。このイルミネーション、光を与えるのが聖霊の働きです。皆さん経験があるでしょう。いつも読んで知っている御言葉の本当の意味がですね、そしてまたそれが自分とどんな関係があるのかというのが分かるのです。で、それを聖霊が教えてくださるということです。聖霊の働きのですから第2はですね、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと、イエス様はそのようにおっしゃいました。はい、では聖霊の働きの3番目に行きます。ヨハネの福音書16章に戻ってください。13節です。では稲富兄弟、ヨハネの福音書16章の13節を読んでください。
しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。
はい、もう一度私を読みいたします。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、まあ、いつも同じパターンでイエス様は話されます。あなた方をすべての真理に導きます。御霊は決して 御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。聖霊様は自分からですね、語ることはなさいません。ここに聞くままを話しとあります。またやがて起ころうとしていることをあなた方に知らせるとあります。では聖霊様はですね、誰のことを、誰の言葉を私たちに知らせてくださるのでしょうか。はい、第一コリント2章を開いてください。11節です。第一コリント2章の11節です。では稲田兄弟って読んでください。
一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。
はい、私たちの心のことは私たちのうちにある霊が全て知っていると書いてあります。私たちがイエス様を信じ受け入れたとき、聖霊様が私たちの内側に入られます。聖霊と私たちの霊は一つになります。混ざり合うのです。一つになりますですね。ですから聖霊様も私たちの内にあることを全てあなたの思いを知っておられますですね。私たちの内側のことは私たちの霊が全て知っていますので、聖霊様も知っておられます。そしてですね、ですから兄弟姉妹、あなたの心のことはどんな小さなこともどんなにですね隠したとしても聖霊様は全てご存知なのです。同じように父なる神様の御心をですね、神の御霊である聖霊様は全てご存知です。ここに同じように神の心のことは神の御霊聖霊のほかには誰も知りませんとあります。ですから聖霊様は神様の御心を私たちに代弁して教えてくださるお方ですということです。このことを一つ旧約聖書の一つの例から見てみましょう。皆さん旧約聖書エステル記を開いてください。2章です。はい、ではエステル記の2章のでね、最初に2節だけ、2章の2節だけ稲富兄弟読んでください。
その時王に仕える若い者たちは言った、王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。
はい、アハシュヘロス王の時代、紀元前 BC5 世紀です。ペルシャの王で、皆さん学校の歴史ではクセルクセス王という名前で皆さん学校で習いますですね。アハシュエロスというのは偉大な人という意味。王のために王妃となる未婚の女性を探すことになりました。はい、2章の8節読んでください。
王の命令すなわちその法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの神のもとに置かれた時、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官ヘガイの神のもとに置かれた。
はい、全国から集められた乙女たちは監督官ヘガイのもとに集められましたが、その中にエステルもいました。乙女たちは少し読めば分かりますが、12ヶ月の準備期間が終わって一人一人王の前に出ることになっていましたが、はい、16、17を読んでください。
エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは、王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。
17節読みます。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。あまたいる女性の中からですね、 エステルが選ばれました。全国から集められた乙女たちの中から王はエステルを選び、彼女が王妃となりました。まさにシンデレラストーリーですね。エステルはじゃあ兄弟姉妹、どうして王様に愛され、他のどの娘たちよりも王の好意と恵みを受け、王妃となることができたのでしょうか。その秘訣が15節に書いてあるのです。では15節読んでください。
さてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の王子アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。
ここにこう書いてあります。エステルは彼女女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかったとあります。ヘガイとは注ぐものという意味で、これが聖霊様を表します。エステルというのはスター星のことです。でこれはクリスチャンを表しています。アハシュエロス王偉大な人は神様のタイプです。エステルはすべてヘガイに尋ねました。ヘガイさん、王様はどのようなドレスがお好きでしょうか、どのような色がお化粧が、また王様の前ではどのようなお話をしたらよいでしょうか。エステルはヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかったとこう書いてあります、ね、先ほど読みました第二コリント2章の11節、同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ヘガイさんはアハシェルス王の好みを全部知っていましたですね。王様が何が好きか何が好むかを知っておりました。ですからエステルさんは全部ヘガイさんに頼み、尋ねました。王様の前ではどんな服装が良いでしょう、どんなお話し方が良いでしょう、どんな話題を出したらいいでしょうですね。全部尋ねました。そしてヘガイが勧めたものはの他は何一つ求めなかったと書いてあります。これがエステルが王に選ばれた理由です。兄弟姉妹、エステルがヘガイにですね、全く従い自分の好みを通すこともなく自分勝手な振る舞いをしなかったように、神様の恵みと好意を受け取る秘訣、それはあなたがクリスチャン生活のすべての面において聖霊様に導かれて歩むことなのです。聖霊は神様の御心をすべてご存知であると聖書にありました。あなたが聖霊に導かれ聖霊と共に歩むときにですね、聖霊様は神様の御心をあなたに知らせ、神様の好まれるものをあなたにですね、教えてくださるのです。ガラテヤ書5章6節にあります、16節にあります。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲求を欲望を満足させるようなことはありません。御霊によって歩む、これが神様に喜ばれ受け入れられ、あなたが恵みを受ける秘訣なのです。エステルがヘガイの言うことに勧めたもののほかは受け取る何も求めなかった通りです。聖霊様の働きの第三は、父なる神様の御心真理を私たちに知らせてくださるということです。はい、では聖霊様の働きの4番目に行きます。ヨハネの福音書16章に戻って14節だけを読んでください。第7の兄弟14節読んでください。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
はい、聖霊様の働きには必ずですね、一定の方向があります。それはイエス様の栄光を表すように働かれるということです。聖霊の働きはイエス様がどのようなお方か、またイエス様が褒めたたえられ崇められる 主に栄光が帰されるように聖霊は働かれるという、聖霊にははっきりとした一定の方向性があります。質問3、先ほど言いました、聖霊様はどのような働きをなされました、働きをされますか。イエス様はこのヨハネの福音書14から16章で聖霊の働きについて4つのことを述べられました。まとめますと、第1、聖霊様はイエス様がどのようなお方かを私たちに教えてくださいます。聖霊によらなければイエス様を主と告白することはできませんし、イエス様のことは聖霊様によってしかわからないのです。2番目、聖霊様はこの聖書の御言葉に光を当てて、その本当の意味を私たちに悟らせてくださるということ。先ほど読んだ詩編に御言葉の戸が開くと、光が差し込みわきまえのないものに悟りを与えます。で、聖霊の働きの3番目、聖霊様は自分からは語ることなく、父なる神様の御心を私たちに教えてくださるということ。そして4番目、聖霊様はいつもイエス様の栄光を表すように、ね、働かれるということ。これが聖霊様の働きです。では第3のポイントに行きます。質問4です。どうしたら聖霊様と親しくなることができるのでしょうか。第2コリント13章を開いてください。では稲富兄弟、第2コリント13章の13節だけを読んでください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。このところは毎週礼拝の終わりに、ね、私が周到として語るんですね、御言葉ですがですね、この聖霊の交わりとありますが、これをギリシャ語でコイノニアと言います。この交わりをギリシャ語でコイノニアというのです。兄弟姉妹、聖霊様は人格を持っておられる神様です。人格者にとって最も大切なもの、それは交わりです。このコイノニアにはですね、4つの意味があります。第1、交際、お付き合いをするですね、という意味です。時間をとって交わるということです。聖霊様と一緒に時を過ごしなさい。2番目、一致ですね。聖霊様と一つ思いになる、一致するということです。コイノニアの2番目の意味です。3番目、同業、一緒に仕事をする、共同作業をするということです。クリスチャン生活は、兄弟姉妹、あなたの頑張りでする生活ではありません。聖霊様とあなたの共同作業です。人間ができない部分が神様の分野です。だからね、私たち人間ができることはですね、朝起きて聖霊様洋服を着せてくださいと言っても着せてくださいません。人間がすることは人間がしなければいけないからです。ですね、しかし人間ができない難しいことはですね、神様の領域なのです。あなたができないことからがですね、神様の領域です。だからできない部分を神様が、聖霊様がしてくださるのです。なぜなら聖霊様が全能の神様だからです。で、4番目が運搬とか運送です。運んでくる、聖霊様はイエス様の恵みを運んできてくださるお方です。クリスチャン生活は聖霊様とパート、聖霊様をパートナーとする生活です。聖霊様は、兄弟姉妹、あなたのベストパートナーです。あなたの人生においても誰よりも誰よりも誰よりも近く親しくですね、麗しい、あなたの人生のベストパートナーです。どうこの方を本当にあなたの人生のパートナーとして歩んでください。そうすればあなたは全ての問題にですね、勝利し解決しですね、本当にあなたは豊かな人生を歩むことができます。クリスチャン生活に力がないのはですね、悟りがないのは聖霊を知らないからですですね。どうぞベストパートナーです。聖霊様は知れば知るほどですね、付き合えば付き合うほど本当に麗しい神様です、お方です。今日はペンテコステの日ですね。このペンテコステの日は教会の誕生日、教会の生みの親は聖霊様、 育ての親も聖霊様です。教会は聖霊様とこれからも歩んでいきます。私とよしこ先生は先週月曜から水曜まで九州コーチングネットワーク、まあ牧師をコーチする集まりですけれどもですね、参加し、そこで教会やるキリストの体の7つの本質について学びました。皆さん週報を見てください。この週報の右の一番下にですね、そのセミナーで習ったことのをまとめていますが、教会キリストの体の7つの本質とあります。で、教会はこの本質の中でですね歩んでいます。第一、関係ですですね。教会は教会プログラム中心ではありませんですね。次にクリスマス、次に復活祭、次に何の行事、何の行事、教会はですね行事紹介グループではありません。教会は関係ですですね。イエス様との関係、お互いの関係ですね。そして教会は参加です。クレシマ、お世話ばっかりしてもらうですね。クリスチャンは赤ちゃんのクリスチャンです。あなたは参加してくださいですね。参加です。そして能力付与、あなたには賜物が与えられています。賜物を用いてあなたは神様の前に奉仕ができるのです。そしてイエス様が中心であることは当然ですですね。人間が中心ではありません。伝道と増殖、教会というのは常に聖霊様ですから拡大の霊ですね。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで教会はですね広がっていきます。ネットワーク、孤立しないことですですね。どうぞ霊管理を持ってください。そしてですね、適用可能な構造と書いてあるのはですね、新しい皮袋は新しいですね、新しい鮭は新しい皮袋に入れなさいと書いてあるようにですね、柔軟に物事に対応していきなさいということです。伝統やですね、しきたりに縛られることは縛られないように、新しい鮭は新しい皮袋に入れていきましょう。そのためには組織とか形を変えても構いませんとですね、適用可能な構造にしていきましょう。まあこの7つについては私も今学んでいるところです。もっと深く学びたいと思います。今日は聖霊について語りました。巨大島、聖霊様を無視してクリスチャン生活も教会もありません。あなたは聖霊様によって誕生したからです。教会の生みの親も聖霊様です。どうぞ人格者であられる聖霊様をですね、さらに深い聖霊様とのさらに深い交わりと関係に入るものとなりましょう。このことによって本当に聖霊様をよく知る巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではどうぞ目を閉じてください。